皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は天もリーダー地もリーダーという話ですね。前回ですね、リーダーシップの中で組織文化の話をしたかったもんですね。建設的文化にしといてくださいよと、じゃないとそのみんな息切れしちゃって窒息しちゃいますよということですね。リーダーシップというのは非常にこの捉えどころがない言葉であること、前から皆さんにお話ししている通りで、しかしそのだからリーダーといってもですね、これカタカナで書いちゃうんですね。カタカナで書いちゃいますからですね、本当の意味がよくみんなわからないわけですね。マネージャーっていう言葉はですね、あれ管理者という普通訳して、大体それでもあまりずれないんですね。目標に向けて何か動かしていく人、目標に向けて何か動かしていく人がマネージャーですね。じゃあリーダーっていうのはですね、何かっていうと、これ英語ではですね、反対語があるんですね。リーダーシップという言葉に反対語がありましてですね、カオスと言っていいんじゃないですか。カオスを止める力がリーダーシップということなんですね。ですからそのカオスを止める力を持った人がリーダーだということで、ですからそのみんながリーダーといった場合にはですね、みんな誰しもカオスを止める力を持っているべきであるというふうに読み替えていただいて結構です。はい。だから組織の一番上に立っていても中にいても、どこにいてもですね、要するに世の中の、人々のですね、その混沌、カオスを止める力を持っている人がリーダーなんだと。だからみんなカオスを止める力を持つようにしましょうということですね。例えば人と人が話をしていて揉め出したと。思えた話を一つにまとめられるかどうかですね。例えば昔子供さんの学級会とかありましてですね、いろんな、学校の中の行事でもそれは揉めるものは揉めるわけでありますね。ふとしたことでも結構それは揉めます。そういうのはやっぱりちゃんとこうまとめられるかって時にですね、あいつは学級委員長だからあいつに任せておけばいいと言ってもなかなかそうはいかないわけであります。学級委員長は学級委員として頑張るわけでありますが、学級委員長がですね、独裁政治をやってるわけじゃありませんのでね、みんなも、これならこういう方向ならそれやった方がいいな、あるいはこれならやらない方がいいな、そういう人たちがこう増えてくるとですね、みんながそれぞれね、自発的に俺はこう思うよ、あれはこう思うよと言って、そういう人たちがみんなを動かしていくわけですね。で、日本はそういう人たちのことをよくオピニオンリーダーと言います。日本はですね、本当に誰が頭に立ってるかよくわからない、江戸時代のカラカサ連判状のようなね、ああいうような国とよく言われるんですけども、実際にはですね、オピニオンリーダーと言われる人たちがたくさんあちこちにいます。この人たちが実際に世の中を動かしてるんですね。いろんな人から質問されて、俺こう思うよと言った時に、そうだなとみんなが思うような人ですよ。例えば今度自民党総裁選誰がいいのと聞かれて、多分こういう人がいいと思うよとか、多分こうなると思うよとか言うと、みんながそうだなと思ってくれる人、それがいわゆるオピニオンリーダーですね。それはだから例えば組織の中だったらどこにでもいるわけですよね。大きい組織でも小さい組織でもどこにでもいて、それ必ずしも社長ってわけでもないですね。社長は社長としてのリーダーシップはあるかもしれませんけども、社長がこう言ったけど実際どうするって話あるわけですね。社長が言ったからその通り動けますなんてどこでもそんなことはないわけで、社長はこう言ってるけどじゃあどうするって話があってですね、それを大っぴらに社長の前で言うとですね、それは首が飛びますから、その社長がいなくなったからおいどうしようって話になるわけですね。社長の見えないところでね。でその時に、いや俺はこう思うなとか、思うなって言って、じゃあみんなが大体そう思うなというところに話を持っていける人が、それぞれ の場所のオピニオンリーダーですね。で、社長の言ってることちょっと違うと思ったら、ちょっとこう直してくれとかね、いやそもそも全然違うからって言って押し返してみたり、いやそれはいいからこの通りやりましょうっていうのはそれやりましょうと。だから逆に言うと社長とか一番上の人はですね、もう部下の人たちがそう思うだろうって思ってることを先取りして言うとですね、もう本当に染み渡るようにリーダーシップは広がりますよ。もう何にもね抵抗なくね、スーッと広がってきますから。みんなそう思ってたんですから、そうやりたいと。 ね、だからまあそういうこともまあたまにありますね。まあ、従いましてですね、この組織全体に通じてですね、みんながですね、それぞれお互い影響力を及ぼし合って生き生き元気にね、暮らせることができるように、まあ、そういう組織あるいはまあ建設的文化はですね、一つの組織だけじゃなくてね、本当は業界とか地域とか国全体がそうなっていることがすごく重要ですね。うん、本当に私も懐かしく思うんですがね、私子供の頃は例えば新聞なんかでね、海外で日本人が遭難すると我が同胞がんってよく書いてありましたね。我が同胞、あれは戦争中というか戦後によく使った言葉ですよね。我が同胞って言葉ですね。戦前戦中戦後に使った言葉でね、そのだから日本人があってなんて我が同胞がっていう言葉はよく見ましたね。ああいうなんて言いましょうかね、この仲間意識っていうやつですね。その権限があるとかないとかじゃなくて、その仲間なんだっていう意識、あれは逆に今日本は非常に冷たくなったな。世界はもっと暖かいと思いますよ。皆さん世界に行かれると分かると思うけど、世界の人たちって民衆はもっとずっと暖かいよね。日本の民衆今なんかえらい冷めちゃってて、平成の30年間になんか冷めちゃったような感じがするわな。あまり良くないわね。まあだからこういうのはまあ時代を変えて直していかなきゃいけませんね。やっぱり、人は暖かくないと大変ですから。でそのリーダーシップなんですけどもね、主にその方向性から言うとですね、天からのリーダーシップと地からのリーダーシップと2つあるんですよ。すなわち天のリーダーと地のリーダーなんですね。で天地というのはそれぞれまあ言葉があるようにですね、ついで言われるように役割があるわけですね。地というのはまあその地面のその範囲っていうことで、ですから地というのはまあ今自分たちが立ってる場所、ここが地ですよね。この地面ではやっぱりそれは土地が土がありまして、土の力ってのもありまして、でそこで何かその生まれてくる植物も動物も生まれてきますし、それから土地には歴史ってものがあるんですね。その歴史ってのはその土地に根ざした歴史ってのがありまして、その歴史が文化生みで人々に共通の意識も生み出しておりますね。だからやっぱりこの同じような稲作といいましてもですね、地域地域でそれぞれちょっと作り方も違うしね、それから品種ももちろん違いますし、それからやっぱりその農村の位置づけがですね、やっぱそれ地域によってだいぶ違うと思いますね。それはその土地の個性、その土地土地の個性がですねそこに反映しているもんだと言ってよろしいんじゃないでしょうかね。ですからまあ言ってみると、地というのはまあそれぞれ個性があって千差万別であるということですね。一方天と言いましたらですね、これはその地全体を覆ってるわけですね。でまあ言ってみればもっと広く言えば宇宙全体を覆ってるわけでありまして、その土地土地の固有の事情に関係なく全体を覆っているものですね。その土地土地をですね、まあ言ってみれば排除したり、これを入れるこれを入れないとかそういうこと言ってんじゃなくて、なんかそのフランチャイズみたいにね、あんた入れるかあんた入れないとかそういうふうに言ってる、そういうもんじゃなくて、全部を包含してるってことですね。全部を包含しているものがその天だということですね。例えばその企業の運営で言いましたらね、最近よく持ち株会社ってのありますけども、戦前だったら財閥の本社ですよね。こういうのがむしろ天の役割なんですね。それぞれの企業の様子見ていてバランスを見てるわけですね。それからやっぱりその傘下の企業全体にある一つの方向性を示すというのも大きな本社の仕事。財閥で昔であれば財閥本社、今であれば本来は持ち株会社の仕事でね、まあ本当にそうやってるかどうかはともかく、一応形としてはそういう役割があるはずなんですね。天でありますから、やっぱりこの地の人では見えないものを見てなきゃダメですね。はい。やっぱりなんかね、地面に立っていますと、その視界の、周囲には山が見えたりしますわね。で、その先見えませんね。じゃあ海岸行ったって海は見えるけど、海の向こうの大陸は見えないじゃないですか。そしてやっぱりね、その地ということになりますと、やっぱ天に比べれば視野は狭いわけであります。でそれが悪いんじゃなくて、その狭い視野の中で個性を生かして生きていくのが地でありますね。むしろ天というのはですね、そういうさまざまな地域をまあ俯瞰してみまして、上から見てね、で全体をどう変えていくのか、全体をどう良くしていくのかなというような目線で動くってことが大切なわけであります。でですから、そのこれはあらゆる場所にそうだと思いますね。その天のリーダーシップと地のリーダーシップ両方いるわけであります。まあ地域おこしなんかもそうでありますね。 そのこの地域をどうするかって話の時にやっぱり日本全体世界全体がどう動いてるかという大きな潮流もちゃんと理解していかないと、それはなかなか難しい。でも潮流だけ理解したってこの土地の固有の事情が分からなければこの土地は栄えない。だから両方必要だってことがまあ常に分かると思いますね。それからやっぱり子供が大人になっていく過程もそうなんですね。子供はやっぱり家庭で育つってのは基本でありますから、そのやっぱりその固有の事情の中で育つわけですね。まあサラリーマンの家で育った人もいるし、農家の家で育った人もいる、兄弟の多い家で育った人も一人っ子の家で育った人もいる、それぞれの事情の中で育ちますよね。長い歴史をつなぐ天皇家みたいなところに生まれてきた人もいるしですね、あるいはまあ普通の核家族の中で生まれてきた人もいると、そういたしますとやっぱこう大人になるぐらいまでですね、はやっぱりその土地その家族の世界の中で暮らしておりますから、やっぱその家族の世界あるいはその生活圏ですね、生活圏の中でのリーダーシップっていうのがすごく重きを占めてきます。しかしやっぱりそれがこう就職するようになりまして、地元の企業ではなくてちょっと遠いところの企業に勤めた、例えば東京の会社だとか世界の会社に勤めたっていうと一気にその視野が広がるわけですね。そうなってきた時にやっぱりこう、ああ自分たちの常識だけでは違うんだなと、自分たちの育ってきた常識とは違う常識があるんだなってことがだんだん分かってきて、でその特に企業だと人のお役に立てなければお金もらえませんね。人様のお役に立てて初めてお金をもらえて、で生きていけるわけですから、そしてやっぱり、自分と違う境遇の人たち、自分とは違う歴史や文化を持った人たち、なりわい持った人たち、地域の人たちのことをよく理解しないとお仕事にならないわけであります。そしてやっぱそこでね、こう一つなんか学ぶことも多いわけでありますね。そして同時にですね、まあお客さんが広がってくればですね、全体が良くなるためにはどうしたらいいのかなと、例えばバブルが弾けたら御用達で行った方がいいですとかね、あるいはなんか IT が非常にね高速度に今進展してるから IT の勉強はちゃんとやっといた方がいいですよとか、ビットコインじゃなくてですね、ブロックチェーンですね、ブロックチェーンもですねよく勉強してた方がいいですよとか、そういうのはやっぱりこうまあ天気予報を見るような感じでね、こういう方がいいですよとお知らせしてお手伝いすることはかなり効果的だと思いますね。だからそのまあこう見ていてもですね、会社の中でも地域でも、まあ、国全体でも企業の中でもね、このその土地って言いますか、その部署をしっかり守って頑張っていく人たちと、その部署横断的にね、業界の場合によっては横断的に見ていく人たちと両方いると思うんですね。はい、だからそれが地のリーダーと天のリーダーですね。で実は日本の神話にはですね、神話っていうか祝詞とですね、その地のリーダーのやってはいけないことと天のリーダーのやってはいけないことが書いてあるんです。あれは興味深いですね。中富の祝詞と申しまして、あるいは大祓いの祝詞っていうんですけどもね、神道ではすごく有名な祝詞でありますが、その天包み国包みって書いてありまして、まず国包みの方なんですけども、これは言ってみれば地のリーダーがやってはいけないことなんですね。地のリーダーがやってはいけないことが書いてありまして、それはですね、その土地だとかそこにいる人たちの本来持っている力の発揮を邪魔すること、これが地のリーダーのやってはいけないことなんですね。だからそのこの土地はこういうふうにやるって決めたんだから、お前我慢してそこに座っとれっていうことはあれやっちゃいけないんですね。あるいはなんかこの土地はですね、耕作をすればものすごくよく育つのに、そこを耕作しないでほったらかしとくとか、他のもん建ててね、耕作に利用しないっていうのは、それはその土地の力を生かしてないから、これ罪なんですね。一方天の方の罪、天包みっていうんですけども、こちらの方はですね、もっとイノベーションをしなければいけないし、イノベーションをすればもっと成功するのに、それをやらないことなんですね。それがですね、こう天包みなんですね。まあ、なんて言いましょうか、国包みの方は、今ある才能の発揮を邪魔することで、天の方のリーダーのやってはいけないことはですね、潜在的に成功するであろう可能性を試さないこと、潜在的に成功することをやらないこと、成功しうることをやらないこと、これがですね、天のリーダーのやってはいけないことなんですね。これは非常に興味深いことだと思いませんですかね。今の日本なんか両方、天包み国包み両方だわな。 人をなんかですね、こう、まあ、型にはめてですね、言った通りしろと。言った通りしろと。だから、その人がどんな個性とかね、能力を持ってるか、もう全然考えない。それから、新しいこともしない。新しいことやったらね、自分の地位が危うくなるから、新しいことは一切させないと。これ完全に国包み、天包みですね。ちなみにその大原への人はなんでこの国包み、天包み書いてあるかっていうと、これは流されちゃうからって書いたんです。この大原への人がですね、この天包み、国包みをお祓いする祝詞なんですね、あれ。神社なんかだとですね、まあ一日一回ぐらいは最低みんな唱えてんじゃないかと思うんですけどね。で、でもそれあれすごいんですよ、もう。大洪水を起こしてですね、全部海に流しちゃってですね、塩で飲み込んでですね、で、地獄に落として地獄の神がそれ全部きれいにしちゃうという猛烈なお祓いなんですよ。だから天包み、国包みって、実はあれ最後はですね、全部きれいさっぱり、この世からもあの世からも消え去るぐらいお祓いされちゃうんですよ、あれ。なんか本当にあのね、塗りてあげてる人って何気なくあの塗りてあげてますけども、よく読んでると、すごいですよ、あれ。ほら、今自分は自分の会社で自分の地域で自分の国でこれ国包みやってんじゃないの？あら、もしかしたらこれ、うちの会社は新しいことをやればできるのにやらないと。ね、新しいこと一切試さないと。あれ、これ天包みじゃないの？ね、そしたらこれ、そのうち、なんか、大変なことになって、全部きれいさっぱり流されて、微塵もなく消えてしまうんじゃないかなと、まあ、ノリと読んで思わないのかなと思うんですが、まあ、思ったりあげられないんだろうな。いわゆるなんか宗教的儀式としてやってるから、ね、そのノリとあげながら平気でね、天包み、国包みを日々犯し続けてんだと思うんですが、しかしそれも限度があると思いますよね。いつまでもこんなことやってて流されちゃう。まあ、だから今のね、こういう経済的な状況、コロナ明けの状況っていうのは実は本当は厳しいんですよね。ずれてると非常に厳しいんです。本当に今のこのコロナ明けはね、その次の時代にずれたところにいるとですね、もう誠にもってこれ厳しいです。まあ、アメリカの金融だとか中国の経済見ればよくわかるでしょう。それからやっぱり後継者がいないところが本当大変なんですね。後継者がいないというのは、次の時代のなんか息吹が見えないってことで、それやっぱり後継者に対してなんかね、国包みで本来後継者になる人の能力をなんかこう押し下げちゃったとか、あるいはなんかその会社がもっとね、10年20年前からいろいろ変革をやってれば新しい息吹を得られたのに、新しい息吹が得られなかったっていうのは、その会社10年20年間天包みを犯してた可能性が大きいですよね。だから結局天包みを、国包みを犯してると、こういうなんか本当の転換期になった時にいよいよお手上げになっちゃうんですよ。で、だからまあ良くて廃業、悪きゃ倒産というね、そういうことになっちゃうわけですね。まあなかなかですね、それは本当に辛い大変なことなんですけども、まあでもやっぱり神話ってノリと似てる通りなんですよ。これ天包みの国包みはこうやられちゃうんですね。従いましてですね、これから先は天もリーダー、地もリーダーということをしっかりと覚えていかなきゃいけません。本来やるべきことはですね、今自分ができることと違うことが結構あるんですね。はい。可能性を開いていく、潜在的能力を開花させる、これが天のリーダーですね。だから、じっとしてるんではなくて、とりあえず今がいいんではなくて、本来何かやればもっと能力開発できるかもしれないと。何か何もやらないで、穏便に人生を送っちゃったことが後悔、一番の後悔だって話ありますけども、それこそまさに天包みなんですね。何もしないでいるっていうことが、実はものすごく大きなマイナスなんですね。ですから、こうなんか、その土地でも、その人でもね、組織でも、国でもですね、本来持ってる潜在能力を開花させていくリーダー、これが天のリーダーシップですよね。だから地のリーダーシップっていうのは、まさにこの学ぶという字がね、その手で何か引き上げてると同じで、なんかこう、その子の中にあるもの、その人の中にあるものを引っ張り出してやること。これが地のリーダーシップですよね。地のリーダーですね。だから、その土地土地で根出したもの、土地の力であり、それから文化歴史の力であり、それから人の持ってる力、組織の力を中から引き出していく。これもですね、地のリーダーシップとして、地のリーダーとしては大変重要なもんだということになりますね。ですから本当に今私は両方ともですね、すごくいかれちゃってんだと思うんですよ。 でもこれ立て直しってことになりますね。一番最初は地のリーダーだと思うんですね。だからとりあえずその何でもいいからやってごらんと、やりたいことやってごらんと。でやりたいことやってるうちに、とても今のやってることだけでは自分の未来が成り立たないことは分かるから、なんか新しいことやるしかないわけでありますよ。それが天のリーダーにつながってきますからね。やっぱりなんかとりあえずは今の束縛を外して自分のやってみたいことをやるってところからやると、一番それが素直な形で未来づくりになるんじゃないかなというふうに思うんですね。だからこの地のリーダーと天のリーダー両方合わされまして、天地合わせて初めて人も地域も国も栄えますからね。そこを考えていくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、天もリーダー地もリーダーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。